私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先日長谷川マセ恵美さん、以下恵美さんと呼ばせていただきます。恵美さんが出演された NHK のラジオ番組宗教の時間を聞いておりました。タイトルは他者に対する寛容な心を、聞き手の問いに答える形式で宗教多元主義という理解についてご自身の経験を通し語ってくださいました。つまり他者とは他の宗教ということになるでしょう。恵美さんが影響を受けられたというジョン・ヒック氏は1960年代アメリカでもイギリスでもキリスト教絶対主義の中にあって、キリスト教も多宗教の一つだと宗教多元論を提唱されたのでした。実は恵美さんは昨年深い川の流れ宗教多元主義への道という一冊の本を出版されたのですが、その中でヒック氏について次のように触れています。ヒックは自国イギリスバーミンガムが白人のキリスト教中心の社会から多宗教社会へと変化していく多元化現象を身をもって体験した人物である。どういうことかと言いますと、イギリスが経済発展を遂げる中でインドやパキスタンなどアジア諸国から労働者として移民を受け入れるようになるとともに、当然多様な宗教も流入し、それら流入した人々や諸宗教もまたイギリス社会の一部となっていったのでありました。しかしキリスト教中心の社会に慣れ親しんだ人々の多くはそれに順応することができず、対立や差別を生むことになったというのです。そこでヒック氏は多くの宗教が混在する社会にあってそれぞれが共存することを提唱したのでありました。保守的キリスト教会の牧師であったヒック氏でしたから、後に牧師職を罷免されることになるそうです。私は先のラジオ番組を聞いたり恵美さんの著書を読ませていただいたりする中で、もしかしたらこのヒック氏の提唱はもちろん私自身が十分に理解したわけではないのですが、時代がそれを理解するのに少し早すぎたのではないかという感想を持ったのでありました。なぜなら昨年私ども藤ヶ丘教会の初代牧師江口佐伯先生が出版されたルターの脱構築という一冊の本の中に江口先生が指摘していることを思い起こしたからであります。江口先生は教会一致運動を意味するエキュメニズムの由来となるギリシャ語が全世界を意味する事実に触れ、次のように書いているのです。エキュメニズムはキリスト教会内の一致が目指されるのにとどまらず、全世界の共生、共に生きる、これこそが目指されるべきではないか。ルターの脱構築この第4章は3つの E という題となっています。それらはエコロジー、エコノミー、エキュメニズム、それぞれの頭文字になります。 エコロジーは生態学と訳されますが、私たちは環境に優しい商品や活動をエコという言葉で耳にすることが多いのではないでしょうか。エコノミーは現在では経済という意味になり、エキュメニズムは教会一致運動という意味になります。これら3つの E に共通するのは、いずれもギリシャ語オイキオという同じ言葉に由来しているということです。これは住む、宿る、共にいるという意味のギリシャ語であります。3つの E についてそれぞれに興味深い記述があるのですが、全てに触れる時間はありませんので、3番目のエキュメニズムについて少し触れたいと思います。エキュメニズムとは、キリスト教の教派を超えた結束を目指すキリスト教の教会一致運動と辞書には示されています。この言葉は先ほどのギリシャ語オイケオから派生したオイクメネ、これに由来するのであります。オイケオはすでに触れましたように、住む、宿る、共にいるという意味でありましたが、派生語であるオイクメネは人の住むすべての場、つまり全世界という意味になるのです。これを受けて江口先生は次のように訴えているのです。オイクメネとは全世界のことであるから、それは全世界のすべてと関わり、すべてを貫き包み込むということ。端的に言えば、キリスト教会内の一致にとどまらず、全世界の共生こそが目指されるべきではなかろうか。このようにエキュメニズムについて、キリスト教会内にではなく全世界に向けられるべきだと訴えているのです。そしてこれこそ先に触れたヒック氏の提唱、恵美さんがラジオ番組やその著書で伝えてくださったことと、少なくともその方向性において近いものがあるのではないかと私は思えたのであります。さて、福音の日課に目を向けてまいりましょう。イエスの話を聞こうと集まっていた人々が群衆となって押し寄せておりました。しかしイエスが弟子として招かれたのは、イエス審判と言えるそのような人々たちではありませんでした。そうではなく、イエスに背を向け自分たちの生活に向かっていた、言うなればイエスに無関心であった漁師たちに他ならないんです。この事実は、神の選びが人間の事情や状態、理解や知識、人間性などあらゆるものから自由であるということを意味しています。神の選びは一方的なのです。神の選びが人の選びを高く超えていることについて、申命記7章に次のように記されています。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他の土と民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。人の選びは大きさ、多さ、強さに向けられるでしょう。しかし神の選びは小ささ、少なさ、弱さに向けられているのであります。今日ペトロを弟子とした神の選びは、今を生ける私たち教会の選びへとつながります。 それは私たちの一人一人の小ささであり、少なさであり、弱さに。主は心を惹かれて選ばれたと言われるのです。ですから私たち教会の基礎となるのは、私たちの強さでも大きさでもどれだけやったかという、私たちの努力や実績、熱でもなく、ただ神が私たちの小ささ、無力さ、弱さを選び取られたという一方的な神の事柄に他ならないのです。イエスは弟子たちに言われます。恐れることはない。今からのうち、あなたは人間を取る漁師になる。今からのうち、決して将来ではなく、今後の努力次第でもなく、一定の水準に達したならでもなく、イエスが選ばれたこの時からのち、あなたは人間を取る漁師になると言われているのです。つまりイエスの選びが全てであると言われているのです。実はこの場面は他のマルコやマタイにもありますが、ルカによる福音書だけがあえて一つの言葉を変えているのです。それをこう明確にこう訳しますと、あなたは人間を生かす漁師となる、このようになります。人を生かすということについて考えてみましょう。人を生かすとは、その存在がそのまま受け入れられるということによって始まるでしょう。その人の持つ自分との違いを認め尊重し、そのまま受け入れることで人は生きるのです。それはまさに第二の朗読でお読みいただいたように、私たちは多くの部分からなっているのである。それは違っていい。さらに言うなら、違っていることこそが排除されるのではなく、かえって必要とされているという事実であります。しかし私たちは違う部分とされている誰かの違いを受け入れることができず、非難し傷つけ合うことが絶えないのです。ですから私たちは人を生かす人、人を生かす交わりとなっているかと言われるならば、できていない自分、できていない私たちの交わりを認めることしかできないんです。少なくとも今はまだとしか言えないんです。それでは私たちはどのようにして人を生かす一人一人、人を生かす教会の交わりとなることができるのでしょうか。そのために私たちは心を入れ替えて人の違いを受け入れていかなければならない、もっと頑張らなくてはならないとなるのでしょうか。そうでなければ、私たちは今からのち、あなた方は人間を取る漁師になるという招きについて、それはこの私とは無関係のことと耳を塞いでしまうしかないのです。しかしそうではないのです。この招きは私たち人間の事柄なのではなく、神の事柄に他ならない。それは将来の目標、私たちに課せられた努力目標なのではなく、今このイエスの口から出たこの言葉によって、私たちは人を生かす群れとなった、人をそのまま受け入れる一人一人となったのです。神の選びは、最も貧弱であった民を選ばれ愛されたように、小さく弱く足りない私たちを選ばれるのです。 相手の違いをそのまま受け入れ、人を生かすことができない私たちを神は選ばれるのです。そのような私たちを選ばれた神は、ただ選んだだけではなく、その私たちの違いをそのまま受け入れて生かすために、御子イエス・キリストを私たちと同じ人として送り、その私たちの違いをそのまま受け入れられたのでした。さらには私たちの罪をキリストは十字架の上で全て受け止め、許しを実現し、私たちを生かしてくださったのでした。エキュメニズムはキリスト教の教会一致運動と多くの辞書では説明されています。となりますと、それはあくまでも教会内という実に内向きな運動となってしまいます。もちろん第二バチカン公会議後に始まったカトリック教会とルーテル教会の対話は、50年の年月を重ねて過去の分裂から交わりへと至らせ、2017年10月31日にはスウェーデンのルンドにて共同の礼拝を持つことができたのであります。キリスト教会内という内向きな運動は大きな果実を生みました。しかし何よりも忘れてはならないのは、先の共同礼拝に象徴される長年継続されてきた対話の果実は、カトリック教会の奉仕団体国際カリタスとルーテル世界連盟世界奉仕部が世界における課題に対し共通認識を持ち、共同して奉仕にあたる、この決意がこの果実をもたらしたということであります。つまり教会内に向けられた対話が実を結ぶのは、教会内でお互いに顔を向き合わせているところから、共に教会の外へと目が向けられることによって、それに他ならないのであります。現在エキュメニズムの運動はキリスト教会内の一致運動にとどまらず、多宗教との対話へと広がっています。そして宗教内にとどまらず、全世界の全ての一致が目指されることが大いに期待されているのであります。私たちは一昨年よりカトリック富士川教会と具体的な交流を始めましたが、それは教会内に目を向けただけの交流を目指しているのではありません。私たち2つの教会がそれぞれの違いを認めつつ親しく交わりを始めたのは、やがて共に地域のすべての方々に仕えていくようになるためなのです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しむ。一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。今日第二の朗読で与えられたこの言葉は、私たち教会の一人一人の苦しみも喜びも共にすることが教えられているわけですが、これもまた教会のうちにとどまってはならないのです。まず私たちが苦しみも喜びも共にするところから出発するとしても、苦しみも喜びも共にするのは他のキリスト教会、他の諸宗教、さらには信仰を持たないあらゆる人々にも向けられていくことが求められているのです。これこそ全世界に生きる全ての人々と共に味わい分かち合っていく、私たち教会の使命、新しいエキュメニズム一致運動に おかならないのです。どれほど少なくて小さくても一つ一つの部分の苦しみも喜びも共にすることを通しては全ての人が生きるようになる。この全世界的な希望と祈りとによって真の一致へと導かれるのです。今から後あなたは人間を生かす漁師となる。この招きの御言葉に信頼し励まされ祈りつつ苦しみも喜びも共に歩んでまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。